本日の聖書をお読みいたします。マタイによる福音書16章21節から28節、新約聖書の32ページです。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払い得ようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく。ここに一緒にいる人々の中には、人の子がその国と共に来るのを見るまでは、決して死なない者がいる。説教、自分を捨てると題してお伝えいたします。本日の御言葉はいろんな場面で読まれることがあるのですけれども、今日は教会歴では受難節にあたりますので、受難節という文脈の中で、この御言葉を読む必要があるので、どちらかというとこの本日お読みした御言葉のおおむね前半部分をにスポットを当てて、聞いていくことになるわけであります。で、聖書を解釈するときにですね、今ちょっと申し上げましたけど、欠かせない視点がいくつかあるんですね。で、そのうちの一つが文脈であります。難しい聖書箇所でも前後の文脈を調べることで読み解くヒントが得られることもあるものです。で、本日の聖書箇所がどの文脈に位置しているかといいますと、それはペテロの信仰告白の後であります。直前の箇所がそのペテロの信仰告白なんですけれども、イエス様がペテロたちに尋ねるんですね。それではあなた方は私を何者だというのかと問われて、でペテロがあなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。まさにその後の文脈ということになるんですね。で、その時に主はこう仰せになりました。私は必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっている。で、この御言葉の意味は、同胞であるユダヤ人社会からの完全な拒絶とご自分の死と、そして復活であります。しかも必ず何々することになっているという言い回しになっています。必ず何々することになっているという表現は他にも出てくるんですけれども、神によって定められた使命であることを表しているんですね。神様に定められた使命ですから、もはや取り消すことができないんだ、そういうことを物語っているんですね。つまり同胞のユダヤ人社会から完全に拒絶されることも、苦しみを受けて殺されることも、最後は三日目に復活することも、神によって定められたご自分の使命なのだと 主はそうおっしゃっているのです。でこれ、まあ、今の私たちが聞いてもふーんそうなんだって思われるかもしれないですね。特にクリスチャンであれば、まあ、新しいことはあまり書かれていないですね。キリストがユダヤ人の指導者たちから拒絶されてローマの十字架で死んで復活なさることは、もうある意味キリストの生涯を表す雛形にもなっている次第なんですね。今の私たちが聞いても当たり前なんですけれども、当時の弟子たちにとっては決して当たり前のことではなかったんですね。でその証拠としてペトロのリアクションがここに記されているわけですけれども、でペトロのリアクションはイエス様をいさめるという行為と驚きに満ちたセリフに表されているんです。主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと。現代のクリスチャンにとってなぜとんでもないことなのか、ペトロの言葉は奇妙に感じられるかもしれませんが、当時の弟子であればペトロだけでなく他の人たちも同じようなリアクションを取ったことでしょう。イエス様がユダヤ人指導者に拒絶され殺されてしまうことがなぜとんでもないことなのか、なぜあってはならないことなのか。でこのところはですね、私が聖書を読み始めたばかりの頃はですね、こんなふうに考えていたんですね。大好きなイエス様が殺されてしまうなんて悲しいし、お別れなんてしたくもない、もっと一緒にいたいなと。だからペトロはイエス様をいさめたんだと、私はそういうふうに最初思っちゃったわけですね。でそういう親子関係に似た視点からのアプローチもありえなくはないんですけれども、答えは違います。弟子たちには皆共通してキリストに対するある期待があったのです。とても単純な期待です。その期待が裏切られてしまったからこそ、いさめるという行動に出たわけであります。それはどんな期待なんでしょうか。で例えばですね、アメリカの映画でスーパーマンとかバットマンとかですね、スパイダーマン、あるいはアイアンマンでも何でも同じなんですけども、スーパーヒーローに対して人々が期待するものは何でしょうか。かっこいいとか正義感が強いとかですね、弱い人や動物に優しいとか、いろいろあるかもしれませんが、もっと根本的で単純なものです。でそれはスーパーヒーローが悪者にやられてしまってはいけないということなんですね。スーパーヒーローがには敗北が許されていないです、ね、たとえ小さな女の子と、まあ、口喧嘩して負けることがあったとしても、悪い奴らに負けるわけにはいかないんですよ。それにスーパーヒーローが死んではいけません。仮に死んだとしても必ず復活すべきです。スーパーヒーローは途中で何回か悪役に負けてしまうことがあっても、最終的には必ず勝利者でなければならないのです。最後は悪役に殺されて終わっちゃうスーパーヒーローの映画だったら何なんだって思うわけなんですね。で、それと似たような期待は聖書の時代のキリストにも向けられていたと言ってよいかと思います。キリストの弟子たちはイエス様がおっしゃった3日目に復活するという嬉しい予告は完全に無視しちゃってですね、それで敗北するキリストはダメだ、キリストだったら勝利者でなければならない、死ぬなんてとんでもないと、そういさめた次第であります。最後は復活するってイエス様そうおっしゃってるんですけれども、やっぱり人の話を最後まで聞けようと冷静な目で読めばそういうふうに思っちゃうんですけれども、当時の弟子たちにはそんな余裕なんかなかったんですね。その言葉の途中の殺されるという言葉をワードを聞いて集中力が完全に途切れてしまったんだと思うんですね。 ああ殺されるキリストなんて嫌だ、そんなのキリストなんかじゃないよ、たくさんだと、そういう思いがあったんだと思われるんですね。でそういうペテロに対して主は何と切り返したでしょうか。これめったに言わない言葉なんですね。サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの。大変厳しい言葉です。今日のスーパーヒーローにも通じるキリストへの期待はサタンから来るものだと。弟子たちが当たり前のように抱いていた勝利者としてのキリスト像はサタンに由来する悪しき幻想だと。神に由来するものではないんだと。邪魔するなと。バッサリ一刀両断に切り捨ててしまうのです。これは当時の弟子たちだけじゃなくて今の私たちも同じなんですけども、イエス様は弟子たちが少しでも幻想を抱くことを許してはくださらないんですね。主は他の聖書箇所で狭い門から入れとおっしゃっています。広い門の方が入りやすいと思うんですね。広い門の方が快適、多くの人々に受け入れられやすい、受け入れやすいものです。かたや狭い門は入りづらく決して快適ではありません。多くの人は狭い門を避けて通りたいと思うでしょう。その今広いとか狭いとか申し上げているのはその教えが受け入れ、人々に受け入れやすいか受け入れにくいかというもの、耳に心地よいか心地よくないかという意味での広いもん狭いもんということを申し上げているわけですけれども、聖書の教えというのはある意味狭いもんということも言えるんですね。時に心地よくない、死んではいけないスーパーヒーローというものをキリストに求めてはいけないんだ。私たちがキリストをどのようなお方として信じるのかは門の広さに関係してくるんですね。自分にとって都合のいいキリストを信じた方が広いもん、入りやすいと感じるのは当たり前なんです。例えばどういうキリストかというと、ただひたすらに優しいキリスト、柔和なだけのキリスト、何でも受け入れちゃう、いいよいいよと怒らないキリスト、そんな偽りのキリストを信じ続けるのなら、その先に待っているのは無限に広がり続ける人間の自我、エゴイズムの極みだと言えるでしょう。言い換えるのならそこにはあるのは滅びであります。多くの信仰者がやりたいことというのはですね、キリストを利用して自分のやりたいことをやり遂げることかもしれません。あるいはキリストを利用して自分を膨らませることかもしれません。実はイエス様というお方を想像するときに、一人一人がですね、こうであってほしいなというイエス様を勝手に投影してしまう、イエス様に押し付けてしまう、あなたはこうですよね、私が思い描いている理想のお方ですよねって勝手にイエス様にキリストに押し付けてしまう、それはサタンから来るものだと厳しく教えられるわけであります。キリストを信じて従うことと単に自己目的のためにキリストを利用しようとすることは実際には紙一重ではないかと、そう思う次第であります。昔の中世とか近世とか絶対王政とかですね、そういう時代のヨーロッパの王様っていうのは王権神授説っていうのを唱えて、自分の王の 権威っていうのか地位は神様からいただいたものなんだと、そういうことを言うことがあったわけですけれども、それって本当に正しいことなのか。確かに神様は地上の支配者に支配を委ねるってことはなさるお方ではあるんですけども、俺は神から権威を受けたんだって自分で言うとですね、途端に何か違う間違いが起こってしまうかもしれない。 つてつい最近までアメリカでも似たような状況は起こっていたわけでありますけれども、自分の思い描くキリストを勝手に投影してしまうのか、それとも神様がこのようなものだとして定めたキリストを素直に信じるのか、そこは紙一重なんですね。で、別の角度から言えばですね、キリストもまた偶像礼拝の対象にされてしまうかもしれないんですね。キリストが偶像化される危険性があるんです。だからこそ主は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと仰せになるのです。で、自分の十字架を背負うという言葉、言語は明瞭なんですけど意味は分かりづらいんですね。自分を背負、十字架を背負うと言っても必ずしもイエス様のように迫害を受けて殉教しろというわけではないんですね。殉教そのものが目的化するわけではありません。そうではありますが、信仰者が信じるがゆえに被るかもしれないあらゆる不利益を思い起こさせられます。信じるがゆえに受ける苦難があるかもしれない。信じることでどんな苦難を負うことからも逃げてはならないんだと、そのように励ましをいただくものであります。聖書というのは書かれている場所によっていろんなことを言ってるんですね。時には優しくて心が穏やかになる言葉もあれば、今日のところは結構厳しいというかですね、決して穏やかにはさせてくれない言葉なんですね。自分を捨てる、ある意味ここには自己否定をしなさいということが言われてるんですね。でもそれは世間で言われている自己否定とは違うんです。キリストの中に自分を見出せと言われているんです。自分の中に自分を見出してもそこには死ぬことしか残っていない。キリストにおいて自分を見出すということが言われているんです。かなりイエス様大胆なことをおっしゃってるんですね。キリストのために命を懸けろ、弟子たちを促してくださっているんです。これ気をつけなくては、この結構危険性がはらんだ御言葉でもあるわけですね。世の中には自分より大きなもののために命を捧げるってことをよく言ってくることがある。例えば太平洋戦争ですね、お国のために、天皇陛下のために命を懸けよう。あとはここにいらっしゃる方はほぼ記憶にあると思うんですけど、オウム真理教の事件もそうですね。何か大きなもののために命を懸ける、残念ながら今日本社会では危険だとみなされることが多いんですね。宗教なんて持たない方がいい。でも聖書はそうじゃないんですね。命を懸けることがダメなんだじゃではなくて、誰のために命を懸けるのかが大切なんですね。人間の富や命を吸い取る者のために命を懸けるのか、それとも人間に命を与えてくださるお方のために命を懸けるのか、これは雲泥の差があるんです。キリストは私たちのために命を捨ててくださるお方なんです。だからこそ私たちは安心してこのお方のために命を懸けることができるんです。私たちから命、生命力も財産も吸い取ろうとする者のためには命を懸けちゃいけないんですよ。その意味では宗教はある意味危険なんです。だけれども私たちのために命を懸けてくださるお方がおられるのであれば、そこにこそ本当の命があるんです。私たちが生涯をかけて命を懸けるに値するっていう言い方もおこがましいんですけども、尊いものがそこにあるんだ。本当の命はキリストに従ってこそ見出すものなんだ。そこにはある種の自己否定がある。自分の中に自分の命を見出そうとしてはいけない。そこには死んでいくだけの虚しい自分しかいないのだ。キ キリストの中にこそ自分を見出しなさい、本当の命を与えてくださるお方がそこにいるんだ、そのように促されるものであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは私たちのために尊い神の子キリストを与えてくださいました。神の子であるにもかかわらず、人間としてご自分の命を捨てるためにこの地上に来てくださいました。そしてあなたはキリストのために命を懸けよと私たちにおっしゃってくださいました。自分のために命を懸けるのか、キリストのために命を懸けるのか、私たちはその間で狭間で時に揺れ動くことがあります。またあなたのため、主のため、キリストのためと口では言っておきながら本当は自分のためだ、そのように行動してしまう時も多々あります。主をどうか私たちが本当に自分を捨てる、あなたにお従いすることをどうか得させてください。あなたにお従いすることを通して本当の命を見出すことを得させてください。この困難な世の中にあってこそなお福音が世に告げ知らされますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。